4. 委員会の研修報告。総務経済委員会研修、11月1日。あま市、愛知県が推進する自動走行実証プロジェクトに積極的に参画、協力し、市の公共施設を活用した産官学連携自動走行実証実験促進事業、あま市モデルを実施することが、当該プロジェクトの機運を醸成し、地方創生事業を加速化することを目的としている。統合庁では先進事例を参考に検討したい。長久手市、長久手古戦場駅周辺を新たな都市核と位置づけたリニモテラス構想が住民の暮らしを支え、複合商業施設、店舗、健康、医療相談、住民サービスコーナー、観光、イベントインフォメーション、大学連携拠点施設やリニモ巡回バスなど公共交通の接続を重視したバスターミナルを整備した連携が検討されていた。総務経済委員会研修、10月6日7日。長野県岡谷市。平成18年7月19日の豪雨災害を、忘れまじ豪雨災害安全安心なまちづくりを目指して、災害の記録を風化させることなく、経験から得た教訓及び知識を後世に継承するため、岡谷市防災の日を取り決め、岡谷市防災減災基本条例を制定、防災減災に取り組むことの重要性を再確認した。長野県伊那市、公共交通を再編し、路線を見直しする中で、利用者の少ないバス路線や公共交通空白地帯にデマンドタクシーを導入したが、課題は利用者の減少で、名称をお手軽乗り合いタクシーに変更するなど、持続可能な公共交通の確立を目指している。統合庁では先進事例を参考に慎重に検討したいと思う。総務経済委員長加藤啓二。文教民生委員会研修、10月26日27日。文部科学省、高等学校大学接続改革を前に、町立小学校中学校教育ではどのような対応が必要となるか、詳細に文科省大学入試室長より説明を受けた。また、外国語教育推進室専門職からの説明により、国が目指す外国語教育の方向性も明確になり、本庁の英語教育の環境整備の必要性を痛感しました。静岡県磐田市、少人数学級実現のために私費で教員10人を採用し、大きな効果を得ていることも分かりました。また、分離型小学校中学校一貫校を推進し、中一ギャップの解消を図りながら地域の連携を強める施策は、本庁教育行政にとどまらず、まちづくり策として反映させたいと感じました。文教民生委員長今田健二。広報校長委員会研修、10月31日。知多市議会、平成25年議会基本条例制定により報告会は、広報校長委員会が開催場所や回数を検討、年1回以上の開催を要項で定め、年1回開催とした。次回開催までは議長を中心に各常任委員会と連絡調整し、 具体的な報告事案の工夫も含め、時間的な余裕があると説明があった。蟹江町議会、今年度から報告会の活動報告はテーマを決めて実施、視覚によるパワーポイントを活用していた。開催回数は年1回とし、終了後は次回に向け課題の検討をする。今後は現在の報告会を定着させたいと説明があった。委員一同、今後の課題と捉えた研修でした。広報校長委員長星野康江。
議会運営委員会研修、10月14日豊明市議会、平成24年議会基本条例施行、25年2月改正。1、通年議会、休会中、議長権限で会議を再開できる。緊急開催のため、日程調整が困難。2、反問権、議論を深めるため、回数制限なし、質問時間内としない。3、録画放映、本会議の一般質問を録画。4、休日議会、各会派の代表質問を日常開催。飛島村議会、特徴は議事録作成の迅速化と簡素化を図り、音声認識機能を持つ議事録作成支援システムを導入。成果はその場で文章化が可能であり、事情処理のため作成が早いこと。次年度開かれた議会のツールと考慮し、近隣とタブレット議会を進めている。議会運営委員長星野康江。議会活性化特別委員会研修、10月17、18日兵庫県播磨町議会。議会報告会を開かれた親近感ある議会を目指し、議会や町政に対する意見交換を開催。各地区で行い、テーマを決め、自治会や各種団体など多方面に募っている。住民との対話を重視し、議会報告会から議会と語ろう会にして参加しやすくされている。改めて参考となる研修でした。滋賀県大津市議会、大規模災害に備えた体制整備や、災害時にも議会が迅速に対応できるよう、地方議会初の議会 BCP 事業継続計画を策定。統合庁議会でも議会 BCP の必要性を検討し、参考にしたい。議会活性化特別委員長加藤啓司。